3月9日木曜日です、
はい、
今日は道草の日です、
はい、
お題をお願いします。
さよならね。
さよなら、
ええ、
卒業、
そうです、
移動と、そんな季節ですね。
先週、
はい、
金田一京介の話をしました、
はい、
学者でね、ユーカリというアイヌの本、この叙事詩をまとめた、
はい、
貧乏で貧乏でね
先駆者ではありましたけども、随分ご苦労も、
人生にさよならしたのは89歳だっちゅうからもうかえってその祖職の方が長生きするのかなと。ただね、息子の金田一春彦は苦労した、
うん、だから、そのようですね。
学者学者ってみんなにその、立て祀られてるけれど、祭祀を養えないようなその学者なんてろくだもんじゃねえとかって、あの温厚な金田一春彦も父親の金田一京介に関してはあまりいい思いがないということを書いてましたね。そしてその春彦の子供、金田一
秀夫さん、
うん、
はい、
こいつもね、へそ曲がりでかなりパプリンだったのがやっとその遅くになったけれど、あの学者になって、
うん、
でその秀夫がね、こんなことを書いてる。
私が物心ついた頃、京介はすでに偉人だった。私の家族たちとは別の所帯に住んでいて、亡くなったのが私が17歳の時、身の回りの親戚でそれまで死んだ人がいなかったので、知っている人が死ぬという不思議な感覚を生まれて初めて味わった。私の父親である春彦も同じような仕事をしていて、しかし仲のいい親子ではなかった。春彦は軽視して遠ざけたかったのだろうと思う、
うん、
金田一というブランドはアイヌ語研究、また石川啄木との交友などから京介が作り上げたものであって、国語辞典の編集の仕事は春彦が主であったとはいえ、やはり京介を抜きに語れない。春彦としては歯がゆかったに違いない、
うん、
自分がやった研究は世間的にはどうしても二代目でしかない、偉人にはなれない、
うん、
私は偉人の孫なのだ。死んで50年経った今でも京介絡みの仕事がある。現にこの原稿を書いているのもそうなのだが、名前が忘れ去られていないようなのだ。例えば啄木について何か話してほしいという仕事がある。私自身は啄木について普通の人以上に知っていることなどほとんどないのだが、
うん、
求められて語ることがある。恥ずかしい。啄木は京介に借金をしてほとんど返さなかった。
そう。
京介は損ばかりしていたというけれど、その孫にまで及ぼした恩恵を考えれば十二分に元を取っている。
孫はね。
岩手県の盛岡では文士劇が1年に1度開催されていて、私もここ数年高橋克彦さんをはじめとする盛岡在住の作家さんたちに混じって舞台に立たせてもらっている。言うまでもなく京介が盛岡出身だからである。つくづく思うのだが、京介は運のいい人だった。彼は文学青年だった。若い時明星に投稿したりしていた。田舎の青年として経済的に豊かだったのだ。それで後輩の啄木が彼を慕って上京していた京介の下宿に転がり込んだ。京介は卒業を間もない時期で、英語の中学教師として働き始めたばかり。仕事から帰ってくると啄木は留守番をしていて、そこらの新聞紙に無数の短歌の草稿が書かれていたという。啄木のような天才と知り合えるのは教皇以外の何者でもない。文学に進みたいと思う凡人のすぐそばにとんでもない才能が現れて、毎日のようにいやおうなしにその詩の魂を見せつけられる。遠く及ばない。京介は早々と文学の道を諦めることができた。それは京介にとっていっそとても清々しい挫折だったのではなかろうか、
うん、
そうして京介はアイヌ語研究の道に進むことになる。啄木がいなければ春彦も出てこられなかったのではなかろうか。 もちろん私も。その後、京介はアイヌ語研究に熱中することになる。アイヌ語研究は当時の日本にあってそんなにはかばかしいものではなかった。しかし、ごく一部の良質な知識に恵まれて研究を続けることができた。京介は援助で得た金と時間のすべてをアイヌ語の研究に注ぎ込んでしまった。最近のビジネス書の心理学ではグリッドという性格が言われている、
うん、
成功の秘訣であるという、
うん、
やり抜く力または粘る力と定義されていて、困難にあってもくじけない闘志、気概や気骨などの意味を表すという、要するに持続する志のようなものだろうか。私が京介にあると思うのはこれに近い。しかし少し違う。諦めない心ではない、諦めない心ではない、諦められない心なのではなかろうか。見込みがないから、お金にならないから、さまざまな理由で周りからやめろと言われ、自分でもそうかと思って自分で自分を見限ってしまう。しかし中には見限れない人間がいるのだ。孔子は、知る者は好むものにしかず、好むものは楽しむものにしかずと言った。好きこそものの上手なれ。世間的な欲望を忘れ、大好きなことにのめり込んでしまう。そうしてその運が良ければ文化勲章の栄誉にも扱うことになる、
うん、
ただし周囲の人間は大変である。事実その息子である春彦は貧しかった暮らしを忘れられず、終生その父親を恨みに思っていたのではないかと思う。私自身は京介の子供であるよりは春彦の息子であったことを幸運であると思っている。確かにそうです
ね
おじいちゃんでよかったです ね、
はい、ね、最後は金田一京介の文化勲章もらうんでしょうけども、
うん、
それは最晩年でね、文化勲章もらう頃はもうじさまで、まあ、年金もつぐらしいですけど、文化勲章ってね、
うん、
でさ、このなんだろう、この京介と卓木の関係がね、卓木ってほらあんまよくこうよくよく知れば知るほど悪いやつですけど、あの
才能は素晴らしいものが、
パッと見たところね、めごいしね、早口だしね、
はい、
でまた歌もいいし、
うん、
俺もこういう川柳作った記憶がありますよ。
卓木を読んでいた物理の時間。卓木を読んでいた物理の時間、
これはね、卓木が好きだけれども、はい、物理が何やってるか分からないから、
うん、間違いなく漱石さんは理系ではなかったっていうことが分かりますね。高校時代から、
そうで、あの頑固じじの山本夏彦と山本七平の対談でね、卓木のことを書いてますけど、卓木は数えの27で死んでますから、まあ26歳で亡くなったわけですよね、
はい、
あの人は26年間に一生涯につくほどの嘘はみんなついちゃった。
あ、そうですか。
一生涯にかける迷惑はみんなかけちゃった。
あら、
同じく一生涯に借りられる金はみんな借りちゃった。
あらま。
金田一京介は卓木にとって神様みたいな人ですよ。
そうですね、
夏彦さんが言ってますよ。僕は卓木は好きじゃありませんがね、でもまあ借りた金を返さないけれども悪人じゃない人の一人ですね、
うん、
でその金田一京介の下宿に金田一京介の世話で住んでるんですよ。あの結婚する前ね、金田一京介がね、
うん、
下宿で卓木はね、自分のところにお客が来ると客膳っていうのを出すんです、
うん、
人前に出せるようなお膳ね、
はい、立派なお膳を、
そしてその人口は払わない、
はい、
そうすると下宿の味が儲けるわけですよ。そうするとね、お友達の石川さんから一銭も頂戴していないってぐだめぐとね、
うん、
金田一京介を怒って、
うん、
俺はお前のうちに何年いるんだと、一度だって迷惑をかけたことはないじゃないか、石川は俺の友達なんだと、就職するまで待ってくれって言ったじゃないかと、
うんうん、
ね、で親父は逆に恐れ入って金田一が怒っちゃうというまあそういう間柄ですね。でこの二人の面白い話はいろいろあるんですが、うんうん、またですね、はい、
それではプラスワンです。パートバカラックを忍んでお送りしています。
今日のこれもねヒットしましたね。有名ですね。
クリストファー・クラス、ニューヨークシティセレナーデ、アーサーズテーマ。